どうも、古川剛です。前に取材していただいた、フェイクモーションの、卓球のショーの、関しての取材をしていただいたファーストさんの、なんか副音声という今回企画をまた、いただきましてですね、ちょっとまた新しい、僕としても初めての経験なんですけど、前に掲載していただいた記事を読みながら副音声をして、なんかゆるくやっていければいいなと思います。いや、ありがたいですね、こうやって自分のことがね、こんなに取り上げていただけるなんて。じゃあなんかこう、これ当時っていうか、そんなに別に時間経ってないですけど、取材していただいた時、多分一つ一つテーマみたいのがあって、それに対して聞いていただいたのに対して答えるっていう形になってたんですけど、まず桂光太郎かける古川剛、そうですね、まあ光太郎真面目で浮きよ、なんかいろいろ喋ってますね。でもこう、光太郎は本当に熱いキャラクターというか、まっすぐですね。まっすぐだし真面目です。なんかそこは自分と似ているのかなって、うぬぼれてるわけじゃないですけど、なんかそれはよく僕も人に、いろんな周りの人たちにそういう綺麗な言い方をしていただけることは多いので、まあポジティブに捉えて長所かななんて思ってるんですけど、そういったところはちょっとシンパシー感じたりもしますし、まあでもこう、なんていうんですかね、光太郎は不器用です。不器用も似てるな俺と。不器用もすごく似てるし、真面目っていうところも多分似てるんだろうし、割となんかこう、今回フィクションって感じの世界観だったんですけど、その中で主人公のリツと僕、光太郎っていうキャラクターは割とノンフィクションというか、リアルな、まあギフテッドとかを除いてたですけど、なんかものをすごく求められていたような気がします。エビダメンバーとしてそれぞれに活躍している古川さんと佐野さん、撮影現場はどんな雰囲気でしたか？あ、でも和気あいあいとというか、でもこんなにね、ハヤトと一緒にいる期間っていうのもあんまりなかったので、今まですごくそれは一緒にここまで仕事をするっていうのもそうだし、なんか貴重な時間だったなと思うし、まあもちろん撮影大変でしたけど、スポーツものっていうものところもあるし、撮影期間もそんなに長くなかったから、ガーッと詰めて撮影していったなとも思えてますし、まあ隼人が最初から卓球は一応この作品に入る前に他の作品で経験していたのもあって上手だったので、僕もそれに追いつかなきゃじゃないですけど、ある程度ね、違和感ない状態まで持っていかなきゃなと思って練習していましたね。まあなんかそうやって空いた時間、空き時間とかでちょっとね、お互いふざけたりとかなんかそういうことをしながら支え合ってたような気はします。でも支えてもらってましたね、僕は。はい。初挑戦の卓球大変だったことはありますか？あ、先に卓球のこと言っちゃったけど、でもまあ、とにかくたくさん練習しましたねって書いてあるけど、本当にその通りで、約1ヶ月くらいですね。はい、練習を重ねて、カットマンっていうプレイスタイルをとにかく自分の中に染み込ませて、ちゃんと打ち返せるようにならなきゃいけないから、まあでも本当の実践って言ったら相当ね、それはまだまだですけど、僕は。やっぱり絵として成立させられるくらいには多少はなってたんじゃないかなと思います。はい。プレイスタイルも特徴的なものだったんですが、具体的にどのようにして卓球に向き合ったんですか？ もう腱鞘炎になるくらいやりました。はい。うん。もうとにかくひたすら地道にな作業をするっていう。もうね、慣れさせることしか自分にはできませんでしたから。とにかく一生懸命全力でやる。でもね、向いてなかったことはないと思います。割と楽しく、伸び伸びとやってました。はい。大変でしたけどね。卓球初心者が練習を続けるとどこが痛くなるんですか？いや、腕かな。腕かな。あ、でも腰とかも痛くなった気がする。ちょっと、かがんでっていうか、やっぱ足腰使うし。どうだったろう。でも腕かな？腕かな？チームがキーワードでもある今作。普段スーパードラゴンとしてもグループ活動をされている古川さんがチームを感じる瞬間って？あ、でもこれはここに書いてあることそのまんまですね。ライブでやっぱりチーム力、なんか自分たちが、あ、同じ熱量でやれてるって思った時は、自然と横並びで入れてる気がするし、別にフォーメーションが違ってもね、そういうのは思います、すごく。エビダン集合の今作プロジェクトを聞いた時の感想を教えてください。いやー、僕はね、これなんて、ここなんて書いて、なんて言ってる俺は。はいはいはいはい、そうですね、エビダンスライブとかでしか集まんないですからね。まあもちろん、確かにドラマでっていう、ああなるほどなるほど。まあそうですね、まあ僕が今この質問を聞いて今答えるとしたら、まあその、そんなに僕も周りの先輩方に比べたらエビダンに入った年数というかエビダンキャリアっていうものはそんなに長くなくて、むしろ新人くらいの感覚で今でも若干いるくらいなんですけど、それにしても大きくなったんだなって思いました。そうやってドラマをやらせてもらえることになってとかね、そうやってなんかいろんな場所でしっかり活躍できるようになったというか、注目していただけることになったのはなんかすごく、あの、僕もこういう役をいただいて光栄なことだな、光栄なことだなって本当に思いますね。はい。写真いいですね。写真すごい、あの、ファストさんに撮っていただいた写真好きです。なんかありがとうございます。そんな感じで、はい、ですね、じゃあ今読んだのは1個目の方でしたね。はい。で、そう、さっきのは、さっきでか、今の読んだのは3月30日掲載のもので、今から読むのは4月3日掲載のものですね。いや、これ、こんな、すごい最初、古川剛、180センチという圧巻のスタイルを持ち、存在自体がエモーショナルで彼の素顔に迫る。いいんですか？そんな言っていただいて。ねえ。なんか恥ずかしいですね。こんなの別に自分で日頃思いながら生きてるわけじゃないですから、当たり前に。はい。ね、言っていただいてそうかと、まあ、うぬぼれるのも自分次第ですからね。でも存分にうぬぼれさせていただきますよ。ファストさんのせいですからね。そしたら、いや、ありがとうございます、本当に。欠かせないもの、ちょっといいトリートメント。まあまあ確かに欠かせないな。そうですね。ちょっといいトリートメント欠かせないですね。はい。あと Wi-Fi はやっぱ僕結構すぐ通信制限なるんで、最近絶対 Wi-Fi は欠かせないなって、ポケット Wi-Fi 持ち歩いてますね。俺の軸、そうですね。まあこれも本当ここに書いてあるそのまんまかな。自分も結構 多分それは自分でいい意味でポジティブに捉えてるんですけど、頑固な方ではあんのかな。いや、どうだろう。柔軟にいけることもあれば、でも自分が本当に絶対的にこれはこうやって俺はしていきたいんだと思ったら、たとえそれが苦しくても開き直らずにそこの道を進もうと思って、うん、ずっとそれについて考えるとか、向き合う、自分と向き合うっていうことは僕はするタイプかなと思います。座右の銘、偶然は必然。うん、そうですね。これはもう結構ずっと言わせていただいてるんですけど、偶然は必然、うん、何事もなるべくしてなってると僕は思っているタイプなので、一つ一つ自分がしてきた選択が間違いなものに絶対なるから、うん、と思って未来に向かって生きている所存でございます。はい、ということで、本当にね、素敵な写真と素敵な記事、本当にありがとうございます。まあフェイクモーション、卓球の王将、本当に、すごくエビダンの、メンバーが集結しているボリューミーな内容の作品になっているので、本当にいろんな方々に見ていただきたいですし、もちろんそういうスポーツだったりドラマっていうエンターテインメントとして見ていただいてから、やはり僕たちの本職であるアーティスト業、グループとしての活動っていうところにもなんか注目していただけると、そしてライブに足を運んでいただけると、嬉しいなと思います。皆さんと、ね、今ちょっと世の中大変な状況でね、自粛なんて、そんな状況になっていますけれども、それを乗り越えた先で、これを聞いてくださっている皆さんに、ライブ会場などでお会いできることを楽しみにしています。期待していただいて結構なので、はい、お楽しみに。ありがとうございました。